今宵は山大、前回に引き続いて、ゲストなんですけれども、農学部生物資源環境科学科准教授でいらっしゃる竹松陽子先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
シロアリの研究でしたね先生。
はい、そうです。
前回面白かったです。
ありがとうございます。
もうしかも先生、あの放送ではね、皆さん耳だけだったんですが、我々は実際に映像も拝見しまして、まあ、シロアリの、まあ、日本人でいうとシロアリって本当に天敵なんですけれども、どれだけやっぱり自然界の中で必要なのかっていうようなこともね、あの時間の中でも十分先生から教わって、あれから先生、私いろんな方に話してます。
あ、ぜひあの宣伝してください、はい、
コミュニケーションツールをいただきまして本当にありがたかったです。ありがとうございます。で、なんか興味深くて、あの研究もなんですけど、竹松先生が興味深くてもう一度来ていただきました。
ありがとうございます。今夜は
ですね、ぜひちょっとそのね、興味のある部分をもう少し紐解きたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、でもあのシロアリを求め東南アジアとね、いうことだったんですけれども、あの先生ね、学生を連れてやはり現地にも何度も行ってらっしゃるんでしょ。
そうですね、まあ、基本的に行きたいって思う学生はなるべく連れて行ってあげたいなって思ってるんですよ、うん、
ね。まあ、それはもちろんその研究のまあ形であったり、まあ、実際にそのシロアリに触れるということも大事だと思うんですけど、それやっぱり教育の部分において、あのその現地に学生を実際にこう連れていくっていう、何か他にも理由がありそうですね。
そうですね、まあ、あの日頃いかにかを環境教育っていうんですかね、うん、環境は大切だよとか、熱帯雨林はその CO2 削減には重要だよっていう話を、うん、まあ、授業でもするし話にも聞くかもしれないんですけど、はい、それはもうその時聞いただけで絶対忘れていってしまうものなので、うん、まあ、みんな体験しなきゃいけないというふうに思っているんですよ、
うん、
それでもうできるだけ連れて行って、うん、その学生たちにはもうその場でその大切さとか、うん、こう熱帯雨林の凄さっていうのをもう実感してもらおうというふうに思って大体連れて行ってますね、う
ん、例えばその我々のこの生活とその熱帯雨林での大きく違う部分っていうのはどういうところですか。
大体行くところがもう夏の、うんうん、まあ、常夏のところなんですね、普通熱帯っていうと熱帯夜っていう、うん、っていうぐらいものすごい、はい、あの日本でももう30度以上で暑くてってあるんじゃないですか。でも本当私は毎年毎年真夏に熱帯に行くんですけど、うん、こちらでは私今から秘書に行ってきますって言って出かけていくぐらいなんですよ、もう熱帯ではこんな日本みたいに暑くならないんです全然、でだいたいもうよ、確かに昼間は30度以上になるんですけど、うん、はい、もう夜はあっという間に気温が下がって、うん、もう25度とか6度そのぐらいになるから、もう扇風機してたらだいたい私は寒くて眠れないぐらいになります。
過ごしやすいですね。
そうですね、うん、でただ同じ熱帯のところにいても、うん、調査地のジャングルにいると確かに涼しいんですけど、ちょっと買い物に行こうかなと思って、うん、街に出た途端にものすごい暑いんですよ。
え、それはどうしてなんですか。
だからいわゆるあのヒートアイランド現象ってやつですかね。あのもうコンクリートに周りが囲まれてるっていうだけで、
あちらでもそういう買い物をしたりするようなところっていうのはコンクリートであったりしてるわけですよね。
はい、もうビルが立ち並んでいるので、もうすごい暑くて、もう1時間2時間歩き回るだけでもう真っ黒に火に焼けて、もう汗がダラダラ出てって、うん、感じになるんですね。
でもあの日本から学生たち連れていくと、もう日本の学生とも今の年齢で言うとあんまりそういうこう土とかそういったものに触れる機会ってないですよね。
そうですね、うん、だからもうその熱帯雨林っていうになると、そんなもう道路なんか舗装されていないですし、うん、もうあとはあの道もきっちりできていないところをどんどんどんどんこう草をかき分けかき分け歩いていってもらうことになるんですけど、もうそうしてそうしながらこう上の高い木を見上げたりとか、うん、周りにいる植物見たりで土をしっかりしあの踏みしめながら歩くっていうことが、うん、まあ、その一番の体験に学生たちにとっての体験になるなと私は思っているんです。
例えば実際に学生たちがそれをかいあの見た時に、目の前に見た時にどうですか、感想一様に。
まあ、あまりボキャブラリーの多いわけではないのでまあやっぱもう唖然としてわーっていう、
こんなところ行くのかっていうような、
こんなところ、あでも もともととても行きたい行きたいと思っている学生たちを連れて行こうと思っているので、まあ学生たちにとってみれば今まで行きたかったけどテレビの中でしか見たことがなかったようなところが実際に入っていけるというので、まあ尻込みするというよりはもう感動してもらってるかなと私は思ってるんですけど、
もうどんどん入っていっちゃうっていうような感じなんでしょうかね。
そうですね、
うん、でも確かに実際にそういう現場とかね見ていかないと、なんかこうそれこそ机上じゃないですけど、ただこう本を読んだりとかお話聞いただけじゃなんか見てきてないので実際のことは分かりませんもんね。
そうですね、やっぱ体験が一番大切だなと思ってますね、
うん、じゃあもう本当にあの研究もそうですけれども、そのプラスアルファの部分でも随分と学生たちにとっていい経験になりますよね。
そうですね、もう私自身があの学部学生だった頃とか、うん、マスターだった頃に、
うん、
もうそういった経験をたくさん積みたかったなっていう、積めたらよかったなっていう希望がすごくあるのあったので、うん、今それをやってあげようかなと。
自分がやりたかったことを学生たちにね実現させてあげるという部分ですよね。いや、やっぱさすが先生、もう昔からやりたかったっていう職についてらっしゃるだけのことはあって
、
いいですね。先生の下でお勉強なさってる学生さん羨ましいです。
ありがとうございます。
あの前回もちょっとすごく気になってたんですけれども、東南アジアとか、まあ、熱帯雨林の中でね、先生あの例えば物食べ物とかお水とか、あとそれから、まあ、いろんな動植物が存在しておりますが、
はい、
気になるのは平気なのっていう部分なんですけどね。
そうですね、まず私、うん、あの食べ物の好き嫌いが全くないので、まず何でも食べれるというものと、それも相当のものは美味しいと思って食べれるので、向こうで食欲がなくなって食べれなくなって体力がなくなってっていうことがまずないのと、あとは、まあ、現地の人と初めて会って、うん、なんかおもてなし料理で珍しいものを出された時に、うんうん、それでも美味しい美味しいと言ってたくさん食べれるので喜んでもらえるとかですね、そういうのがあるし、さらに胃腸が非常に強くて、
はい、
生水とかそんなのでお腹を壊すことがほとんどない、
う
ん。
いやだって先生ね、ヨーロッパだってあのもう都会でさえもね、お水が変わるとお腹壊れちゃうっていうことも多いですよ
らしいんですけど、
なのに現地ってお水どうなんですか。
まあ、あの不用意に水道から水出してごくごく飲んでるわけではないんですけど、うん、まあ、たまにやっぱ調査によっては、うん、お口の方にキャンプしなきゃいけないような時があると、うん、それはもう川の水とか湖の水汲んでそれを沸かして使わなきゃいけないというようなことも出てきますし、うん、やっぱ暑いので、うん、絶対喉が急に渇いたら、うん、どうしても何か、うん、冷たいものがそこで街で売ってたら飲みたくなったりとかするんですよね、うんうん、
それでもお腹は壊れない。
そうですね、ほとんど壊したことないですね。
すごいですね。例えば先生何かこうこんな経験したわってことないですか、そのお水とか。
よくあの面白い話あの笑い話で言う、うん、話すんですけど、うん、あのパプアニューギニアの山奥の方で、
はい、
夜キャンプをしなきゃいけないことになった時に、うん、そのキャンプサイトまでやっと疲れてたどり着いたら、うん、まあ、現地の人たちが近所の湖から水を汲んでお湯を沸かして紅茶を入れてくれた、
はい、
でその紅茶非常に美味しかったんですけど、うん、次の日朝明るくなって見てみると、うん、紅茶を入れた水も入れる前の水も水の色が変わらなかったというような褐
色だったんですか。
はい、褐色だったというあのことがありましたね。まあ沸かしただけの違いがあるという。
おお、でも普通だったら先生そういうの見ただけでもお腹壊れちゃうんだけど、まあそれは笑い話になってしまったと。
そうですね。まあ、うん、あの飲んで何時間も経った後だったし。
そうなんですか。はい、へー、じゃあそこで売ってるものを召し上がってもですよね。
そうですね、うん、全普通はあのだいたい観光客っていうのは、うん、あの現地に行ったら現地で売ってる生の、
うん、
あの水でできているような、
うん、
あのなんですかね、アイスとか、アイスとか氷とかは、はい、食べちゃいけませんよってよくあのガイドブックなんかにも書いてあるんですよ、
はい、
で大体みんな気をつけてその売ってる露店で売ってるようなアイスクリームとか食べないんですけど、うんうん、私はあの意外に気にしないで、
うん、
そこで売ってるかき氷とか 買って食べたりしますね。
そうなんですか。やっぱりそこのこの氷の元の水っていうのは
もう氷食べる前に見てしまったらもしかしたら食べたくなくなるかもしれないんですけど、
そんな感じの水、
はい、食べてしまった後にちょっとこう店の裏を覗いたら食べシロップをチョコレートシロップをかけた氷とかける前の氷は同じ色だったとかですね
、
そういったことがたまにありますね。
そうですか。いや本当に強靭な胃腸をなさっていると。
そうですね
あでもそういう意味でもぴったりなんでしょうね、こういう研究なさるのがね。親に感謝ですね。
そう思います ね、
ねえ。さあ食べ物もそうですけれども、さっきのそのね動くものいろいろいますよね。
そうですね、まあよく怖い話だったらそのトラが出たとかニシキヘビが出たとかいう話は聞き、その新聞沙汰になる、向こうの新聞沙汰になるぐらいな感じで出るんですけど、はい、私自身はまだ会ったこと
が、まだ遭遇してない、
はい、その大きなものはないです。
今まで一番怖かったなって思うことって何かありますか？
怖かったというか、うん、嫌だった、気持ち悪かったものというのは、うん、夜ホテルで寝ていたら、うん、なんか体中がもぞもぞもぞもぞってするなと思って、うんうん、慌ててなんか電気をつけてたらベッドの上中アリが這い回ってて体中アリまみれだったとかです
ね。うわもう先生聞いただけでも気持ち悪いです。
いやもうそれはもう本当に気持ち悪かったです。
やっぱ先生でも、
はい、
シロアリの研究者でも、
はい、いやまあやっぱシロアリは自分、シロアリがもしかして張ってたら気持ち悪くなかったかもしれないんですけど、やっぱアリだったから気持ち悪くやったのかなと。
そうですか。いや私もっと大きいもので何かあるのかなと思ったけど、そんなちっちゃな。
そうです
ね、でもやっぱりでも大群になるとすごいですよね。
はい、特にもうアリはやっぱりちょっと大群で這われると気持ち悪いかな、もぞもぞして、
うわそれどうやって撮ったんですか？
いやもう夜中に起きて部屋中 の、 シーツをこうひっくり返して窓の外でパタパタとして、うん、全部アリを吐き出して、うん、でもう一回自分でベッドメイキングして寝ました。
そうなんですか。いやでも、あでもじゃあ昼とかいますよね。
もう昼もものいっぱいいますね、うん、もう特にひ、まあ、昼は噛まれても腫れるわけでもないですし毒があるわけでもないので、まあ、気持ち悪いだけで血が止まらないだけでもう我慢しようかなという心境になってますね。
危険な蚊とか、
蚊もたくさんいますなんかもう蚊は本当になるべく刺されないようにということで、うんうん、よく夜中の調査行く時にはもう蚊がたくさんいるんですけど、はい、まあ、夜中の調査なのであんまり歩き回らないから余計蚊に刺されるんですよ、はい、その時にはジーパンの上や長袖のシャツの上からでも平気で刺してくるので、
うん、
もう暑さを我慢することにして体の中に厚めの毛布を体中に巻いて汗だらだらで、うん、で蚊に刺されないようにして調査を一晩中します。
まあでもこんな話伺う間も先生すごい笑顔なので楽しいんだろうなっていうのは伝わってきますね。
楽しいですね。
ねえ本当に素晴らしいですね。さあじゃあここで1曲かけましょうかね。今日はまた2曲お持ちいただいてるんですけど、アバ、
はい、アバのチキチータを持ってきました。
どうしてこれなんですか？
まあ、この仕事をしていて、うん、ジャングルに入ってる時はいいんですけど、うん、そうじゃない時はずっとパソコン向かって机に向かってるとだんだんだんだん疲れてきて、うん、頭が疲れてくる時に、うん、このチキタンチータっていう曲は、うん、すごくリラックスを私にしては、ではする曲なので、
とってもあれですよね、こうハイになるというか明るくなれますよね。
そうです、
うん、先生のじゃあこれは大好きな一曲の一つなんでしょうね。じゃあアバでチキチータ。いやもう先生のお話尽きないんですけれども、前回も少しお話伺った時に先生が研究者になられた頃っていうのは本当にあまり女性がいなかったっていう話でしたよね。
そうですね、もう周り私が一番上で、うん、私の下にもう一人二人っているかなっていうぐらいでしたね、う
ん
う
ん、最近はでもかなり、まあ、女性の方も増えてきてますか？
もう学会とか行っても半分とか3分の1ぐらいはこの昆虫の世界でも女性の方がいるかなっていうぐらい多いですね、
うん、そうすると、まあ、どちらかというと先生方の年代の方々がその若い研究者に対していろんなアドバイスとかもなさっているわけですよね。
そうですね、うん、まあ、アドバイスっていうほどの、うん、アドバイスというよりも人生相談みたいなことの方が多いんですけど、
はい、まあ、例えばどんな相談ですか？
そうですね、 女性に限らず研究者になって自分で仕事を持って研究していくってなると、どうしても多分上の人から仕事を与えられてっていうのと違って、全部やらなきゃいけないっていうので、ものすごく毎日ストレスがかかると思うんですよね。でそれ で特にやっぱ女性の人になってくると、自分がやっていけるだろうかって、だけど周りの男の人に相談しても、なんかこう同じ感覚で答えが返ってこないっていうのがあるために、まあ多くのやっぱ女性の研究者とか学生さんから、どうやって日々どんな心構えでいたらいいんでしょうかとか、どうやったら就職できるでしょうかっていう相談をすごく受けるんですね。
なるほどね。なるほど、まあ、専門のお話プラスそういう、まあ、メンタル面というか、
そうですね、
相談を受けてらっしゃるわけですよね、はい、でそんな時先生どんなことをおっしゃってるんですか？
そうですね、まあ、とにかく何かをやろうと思った時に、自分が一番になろう一番になろうと思って
思いがち、
はい、そうするとすごく多分ストレスに、私自身がそうなんですよ、もう自分が一番になろうと思うとものすごくストレスになるし、自分よりもやっぱすごい人ってたくさんいるので、だんだん落ち込んできちゃうんですよね。そうではなくて、そういう場合には周りの人ができなくて自分だけができることとか、自分がいるからっていう自分の存在価値が分かるような何かを見つけて、それがあるから自分はやっていけるとか大丈夫だっていうふうに思うようにしましょう
と。なるほどね。で先生やっぱりそういう時期っていうのがあったんですか？
それはもう、それこそ学部の4年生とかマスターぐらいまでは、まあ、普通にもしかしたら私も就職して、するかなと思っていたんですけど、マスターの途中からやっぱ博士になって研究者になりたいと思い始めて、でも本当にそのぐらいですよね、22とか、そのぐらいから今までずっと、まだ今現在進行形で、もう研究っていうのはやってることに切れ目がないので、そのストレスとはずっとこう戦い続けてるというか、
なるほど、
ものなんですね。ま
あ、だからご自身もさっきおっしゃったような、その自分でしかできないこととか、そういったものをね持って研究しなければっていうのは、今もじゃあこう続いているというか、心がけてらっしゃるというか。
そうですね、もう周りの動向とかを見ながら、この中で自分がしかができないことっていうのは何だろうっていうのを考えながら、これだったら自分は他の人には負けないかもという。
あ、でもそれって研究者のみならず、もう本当に手に職を持った女性、まあ、男性もですけれども、一応に言えることですよね。
そうですよね。だから この感覚を持っていたら、こう何か解決するっていうわけではないんですけど、まあ、日々生活していくのにはやっぱメンタルでこう自分は大丈夫だと思わないとダメなので、まあ、その何か一つ考えようと思ってます。
ある意味自信のあるものを一つ見つけようっていうのは課題かもしれないですね。
そうですね。
もしかして先生、最後にかける曲ってそのあたりに通じるものがなんかありそうな気がするんですけど。
あ、はい、もうそれをもうこのメッセージのために持ってきました
そうなんですね。牧原紀之さんの世界に一つだけの花。
あ、はい、そうです
確かありましたね、セリフっていうか、はい、詩の中に
オンナンバーワンじゃなく、にならなくていいから、オンリーワンになろうってやつですね。
なるほど、もうまさにその通りのアドバイスをいつもなさってるわけですね、はいはい、さあということじゃあこれからですね、これから社会に出ようとしている若者たちにとってもこれはメッセージソングに、
そうですね、もうみんなにぜひオンリーワンを何か見つけてもらいたいなと思っています、
はい、じゃあ最後にどうぞタイトルを先生。
では、牧原紀之で、世界に一つだけの花をお願いします。
2週に続いてありがとうございました。
はい、どうもこちらこそありがとうございました。